こんにちは、ポドキャスト一番トーク、海外で頑張る日本人の辰巳です。海外在住者の生の声、素敵な世界の方々とのインタビュー番組、たまに英語でもおしゃべりをしています。早いものでアメリカはロサンゼルスに来て29年が経ちました。番組のウェブサイトは一番トーク .com、 一番トーク .com。 ゲスト情報や海外お役立ち情報をゲットしてくださいね。番組からのお願いです。 iTunes ポドキャストのアプリから一番トークの批評レビューから5つ星をいただけたら嬉しいです。星が増えるとランキングが上がり、もっとたくさんの方々に聞いていただけるので、ぜひ私の小さな番組を応援してください。それでは今回のポッドキャスト一番トーク、海外で頑張る日本人の方は、オーストラリアに18年、シドニー、ゴールドコースト、タンボリンマウンテンに、今までお住まいになっていた、スミス・カホールさんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
オーストラリアは18年ベテランなんですけれども、シドニーにいらっしゃったっていうのと、ゴールドコーストにもいらっしゃって、それで今現在はタンボリンマウンテンですか？
そうです、はい。
これまだ23年っていうことは、まだ1年ちょっと。
そうです、
去年1年ぐらいですか？
はい、はい。
どうしてゴールドコーストからタンボリンマウンテンに行かれたんでしょう？どこか分かってないです。どこにあるんですか、タンボリンマウンテン。えらい名前ですね。
えらい名前ですね。ゴールドコーストからまあ20分。まあ、いつも買い物もゴールドコーストに行くので、そんなに離れたところではないんですけれども。
何や、ただそんなのこと？ただそんなでも20分ですか？なんだろう。そういうことか。
そうなんです。すいません。
じゃあ、ご近所に住んでるんじゃないですか、まだ。オーストラリアの大きさから比べたら20分でって言われたときにガクッときましたけれども、そうですか。隣町に引っ越したってこと。はい。
そうです。
ここの方が山の方がいいっていうことね。
はい。
海よりも山の方がいいっていうことで、まあ、雰囲気を変えてもこれはあれですか、はい、ご主人のご意見、それともカホルさんのご意見。
二人の意見ですね。
二人の意見。わかりました。
はい。
カホルさん、はい、カオルでは私に、ね、はい、カホルさんって呼んでいいんだと思うんですけれども、はい、ニックネームホリーさん。
はい、そうです、ホリーです。
どうして、ホリーですか？それもホリーさん。どっちにし
ますか？ホーリーグレールのホーリー、クリスマスのホーリーです。
じゃクリスチャンの方のホーリーですね。
そうですね、じゃないんですけど、そうです、はい。
どうしてホーリーになったんでしょう、そしたら。おかしいね。まずカホルさんっていうのは、どこから来てるんですか？誰が
来てるんですか？これはうちの父と母がですね、うん、昔杉田かおるさんっていう子役の、今はもう私より
年上、知ってますよ。
知ってます。
知ってます。
杉田かおるさんはいろいろありますけれども、はいはい、子役がすごい可愛くて、でうちの父と母がそんなかおるちゃんが欲しいなと思って出てきたのが私で、でかおるにしようと思ったんだけれども、うん、ちょっと変わった方がいいかな、かおるをそのままいただくのではなくってって言って、なぜかほにしたっていう、杉田かおるからいただきました。
かおるさんっていうのは今まで会ったことありますか、同じ名前の人に？
ですね、ありますね。
あ、これじゃあパラパラといるわけですね、かおるさん。
パラパラ、はい、はい、あります。
うん、はい、杉田かおるさんから来たっていうことで、それでちょっとひねってみたっていう、それでそれが面白いですね。
そうです、ひねりはしました。
うん、なるほど。それで、先ほども言いましたけれども、現在はお住みの住んでまる町はタンボリンマウンテンというところで、はい、そんなにゴールドコーストから離れてない山あいのところに住んでるということで、はい、ワイナリー、はい、チーズファクトリー、
はい、
レインフォレストですか、
はい、
ということで、雨が少し多いってことですね。レインフォレストでっていうこと。
そうですね。湿気は確かにありますね。うん、なんだろう。ここに100メートルぐらいゴッゴッゴって掘ると、うん、なんていうの、水の中、山にこう水が、湧き水ですか、はい、井戸水 はい、そういうのもあるぐらい、はい、とっても
こう今100メーターって言いました。別に川堀さんが掘るわけじゃないですね。100メーター
私は掘りません。
私今スコップ持って川堀さんが掘る姿をちょっと思い浮かべたんです。違います。
掘っては見たいんですけどね。それぐらい変わった人間ではありますけれども、でも違います。そういう専門の人に取ってもらうと水が本当に潤ってる山だということです。それが言いたかったんですけど。
わかりました。そうですか。まあ、ということで、はい、まあ、今までに住んだ、国っていうのは もちろんオーストラリアなんですけれども、いかがでしょう、はい、文化、お国柄、経験、はい、何か感想ありますか。
もう私にはとってもぴったりですね。もともと日本に住んでた時から、
うん、
海外に住みたいなって思ってたんですね。別に父と母が、うん、は普通のサラリーマンでしたので、うん、海外経験とかはないんですけれども、
うん、
すごく海外への憧れはあったんですね。
テレビとか見てたんですか。
テレビ大好きでしたね。
アメリカから来た海外とかヨーロッパの、ね、
そうです。
テレビ番組とか。
そうですね。そういうところに住んでる日本人の人にすごく憧れを持ってました。ちっちゃい頃から
ビバリーヒルズ90210とか見てたんですか。
ああ、見てましたね。
ほらね、
そうですね、まあ、昔ですけれども、私はもうちょっと大きくなってからのセックス・アンド・シティとかにドハマって
ます。
はい、
なるほどね。
ビバリーハクショ
ーもう私実はそのセックス・アンド・シティってまだ見たことないんですよ。噂を聞いてますよ、セックスのシーンが多いって。違います。
そうなんですけど、地上波ではなくてケーブルテレビだったんですよ、昔は。そのテレビ、うん、多分そういうシーンが多いからなんでしょうけれども、
うん、
でも、うん、テーマとしてはすごいこう働く女性とか女性の生き方とか、
産業ニューヨークでね、うん、
はい、そういう女性のなんか励ます、なんかその
当時それはありますね。その当時だから中年を描いた、はい、中年女性を描いた、あんまり番組ってなかったじゃないですか。
なかったんです。
先ほども言いましたけど、ビバリーヒルズ90210なんていうのは高校生だし、はい、ちょっと行けばカレッジスチューデント、はいはい、例えばそう大学生とかそういうのはありますけどね。20代とかね。40代、50代の女性ですね、はい、確かね。
あの時は30代でしたけど、今はもう50代超えたんじゃないでしょうかね、主人公。
うん、すごいでしょ、アメリカのそういう文化っていうのもね。
すごい、さすがですねと思いました。
いや、あれは絶対ハリウッドが描いてるかそうなんですよ。あんなにいっぱい男性と混じり合うことないと思いますよ、普通の人間
は。あれはそうです、ね、あれは作り物だということは。
もうそうだと思う。何十人きりの女性がいっぱい出てくるわけ、何百人きりの女性がいっぱい出てくるわけですけれども、そういうわけじゃないと思います。でもそれを鵜呑みにする方もいらっしゃると思いますけれども、私も見てないですけど、なんとなしに想像はつきます、はい、そういうことですか。
そうですね。はいはい、そうです。
それでね、海外に憧れて、まあ、育ってきたということで、裸足で歩く文化。
はい。
まずこれからいきましょう。これどういうことでしょう。
これは、サーフィン、サーファーズのパラダイス、ゴールドコーストは、サーフィンする人多いんで、おそらくそこからだと思うんですけれども、あまりこう、履かない、なんかもう、地べたを裸足で歩くっていう人が多いですね。今でこそ、やっぱり、2000年代ですのでいますけど、私も割とこういう感じで庭と中の区別がつかずに裸足で歩いたりとか。
なんか南カリフォルニアと似てますね、うちの近所と。裸足の、だから暑い砂の上に歩くもんだから、もう足の裏がツルツルとかね、よく
聞
く
じゃないですか。そうですね、そうですね、うん、それと一緒ですね。やっぱりビーチが近いからなのかなと思う。
冬場なのにセッタ履いてるっていうね、うん、フリップフロップっていうんですよ。セッタっていうんですかね。セッタって言ったらなんか悪い忍者のイメージがありますけれど。
言われそうですね。セッタ初め
て言いました。ヤーさんのイメージがありますけど、すみません。
そうです、
ね、別にヤーさんじゃないですよ。サーファーとヤーさんも違いますからね。
違いますね。はい。
なるほど。なんか似てますね、はい。そうですか。
似てますね。そうですね。うん、そういうことです。うん、はい、うん。
あと、何ですか、これは。クリスマスやイースターなどの祝日でお店が閉まる前の日に一番混むのはボトルショップ、うん、ボトルショップなんですか。そんな言い方してないですね。
アメリカではなんていう酒屋のことですけれども、アメリカでは
リカーショップ、リカーショップ、
ショップ。あ、そういう言い方もしてお見せされますけど、ボトルショップってこっちは言うんですね。ボトロとか。
多分イギリスから来てるんじゃないですかね。
そうですね。英語はおそらくイギリスの英語が多いと思います。
うんうん、
で、とにかくビール、ワイン、アルコール大好きな文化なんで、家にもストックあるんですが、イースターはやっぱお酒が飲めない時ありますよね、やっぱり。
てかね、スーパーマーケットに売ってないの、お酒。
スーパーでは買えないんですよ。
アメリカって州、アメリカって州によってちゃうんだよ。カリフォルニアはどこでも買えないの？スーパーマーケットでも買えるし、薬局みたいな、いわゆるドラッグストアみたいなとこでも買えるし、でも、これテキサスに行ったら買われへんかったわ、そういえば。
あ、そうなんですか。
州によってちゃう。
あ、そうですね。アメリカってやっぱ州のパワーが強いですね。
たくさん人いますからね、オーストラリアよりも。なんてその言い方しないか
と。いや、それは本当そうだと思いますよ。国の土地の割に人口は少ないと思う。
それじゃボトルショップ、皆さん、とりあえずお酒を買ったっていうことで。
そうですね。うん、大好きですね。
なるほどね。あとは、うん、まあ、文化の違い、お国柄っていうことですけれども、公共の乗り物でさえ、時間通りには動かない。うん、これよく聞くんですけれども、はい、オーストラリアバージョンはどういうことでしょう。
まあ、バスも時刻表なんてまずないって感じですね。バス停があって、まあ、このぐらいの時間みたいなのが乗ってますけど、まあ、その時間には来ない。で、まあ、仕事をしてる人も、今はまあちょっと違うかもしれませんけど、あ、仕事を、バスが来ないから、電車が来ないからっていうのが割と理由になる。あ、そうだよね。じゃあ、しょうがないみたいな感じで。なので割とこう、融通しますね。
うんうん、まあ、時間できっちりきっちりしてるね。アジアの文化ですね、多分ね。
そうですね。
日本人だったり、多分韓国人だったり、中国人だったり、あの辺はなんかあるじゃないですか。きっちりしてるんじゃないですか。ちょっとお日様が入るとですね、南アジアとかになったら、これまたルーズになる。
あ、なるほど。
お日様の日射量が多ければ多いほどルーズになるんじゃないですか。カリフォルニアの人もすごいですよ。時間にルーズで。
すごいですか？
交通渋滞を理由にして、はいはい、遅れるね。渋滞してましたって。別に渋滞、それをそういうふうになったら早く出ろよなって言うような。
それです。出ろよなって。出ろよなって思いますよね。
そう。でしょ？
思わないんですね、こちらの人は。しょうがないじゃん。
なるほどね、ということでですね、次は、文化の違い、お国柄ということなんですけれども、お客さんとサービスを提供する側に差はなく、割と日本人感覚だと、横柄なサービスに感じる時がある。これどういうことでしょう？
ちょっとこれはクイーンズランドという私の住んでいるところなのかもしれないんですけれども、まあ、チップとかはないんです、基本的に。うん、なんですけど、なんかお客さんとサービスする側が同等な感じで、
うん、
あ、なんか運んできてくれましたって言ったら、あ、ありがとうみたいな感じで、なんだろう、頼む側もそんなにこう文句は言わない代わりに、サービスする側も日本のようなこうきめ細かいサービスは特にないっていう感じですかね。
丁寧じゃないですね。
え？
丁寧じゃないですね。ということ。
丁寧ではないですね。
非常にミニマムな会話をすると。サービスに関しては。
そうですね。そうですね。
まあ、アメリカなんかはチップがありますからね。それをやっぱり、チップを稼ぎたいので一生懸命頑張るっていうウェイトレスさん、ウェイターの人がいますけれども、でも、チップがもらえない場所ではサービスが悪かったりしますね。確かにね。
なるほど、なるほど。そうですね。チップは、高級なところに行けばこちらもあるんでしょうけども、まあ、基本はないですね。
高級なところにはあるんですか？高級なレストランに行ったら。
あります。最近
どうやってわかるんですか？そんなのどうやってわかるんですか？
高級なところですか？
いや、てかチップ置いたらいいか分からへんかったらちょっと恥やん。
もうだいたい最近カードなので、カードにチップいくらにしますっていうふうにこのインボイスに出てくるん でそれを書いていくら払うからって言っていうのを向こうがカードで持って カードで払うみたいな。
で、大体そういうところは、ちょっとハイエンドな、少し高級なところが多いってことですか？
そうですね。
なるほど、はい。
はい。
そうじゃ皆さんに聞いてますけれども、失敗談。
はいはい。
カホルさんにも失敗談があると思いますけど、何が失敗されてますか？
失敗だらけというか、もう恥ずかしい出来事なんですけどね。私、オーストラリアで長男を出産したんですけれども、
はい。
母乳でね、育てるんで、うん、まあ普通はこうカバーとかしますよね。でもなぜかなぜかなぜか私はアジアの人とかなんかこのオープンなオーストラリアはきっとなんかこうどこでも授乳していいんだと思っちゃったんでしょうね。お世話になっていた両親たちのお家で、
うん、
両親の前でこうポロリとして普通に授乳を始めたんですよ。うん、
そ
し
てポロリどころかボンでしょ多分。
そうですね、ボン。
授乳の間って大きくなりません？だからポロリってもボンですけど。
ボーンって出ちゃったんですよね。で、私はそれが普通というか、なんか見せなきゃいけないんだと血迷っちゃったんですよね。
何やそれ、はいはい。
何やそれなんですよ。私、本当になんかそういうところちょっとおかしいんですけど、っていう、で、なんかちょっと空気が変わって、あ、違うんだ、やっぱりこれはなんかケープとかかけなきゃいけないんだよなと思って、そう、うん、もう本当に、初めの頃から失敗しました。育児の初めの頃からお母さんの前でちょっとおかしかったですね。
どういう反応だったんですか、向こうの反応。
もちろん目はそわ、
あ、そう、おじ目をそらして、おじいちゃんなんかじっくり見てませんでしたか、ね、そのこと
ない。全然ですね、もう見たくもないみたいな感じで
そう、まあ、びっくりしたんでしょうね、多分ね。
ですね、なんだこの嫁はと思ったんでしょうね、きっとね。
確かにケープかけてますよね、皆さん、ね。
そうですよね。
いきなりドンと出す人ってあんまりいないですね。やっぱね、とりあえず隠そう。それでも、ケープをかけてもそれは困るっていう人もいるし。いろんな人いますよ。いろんな人いますよ。そういうの見たくないとかっていう。だから、授乳室を設けるね、まあ、いろんなところも出てくるのかもしれません。なかなか難しいですね。あ、なるほど、ボロンですか。なるボロンというか、ボロンボンというかね。なるほど。
ボンボン
ですね、それがあれですか。それで、まあ一応2人目の赤ちゃんからはケープをかけるようにしたということで。
はい、もうその後すぐ買いました。はい。
その他に何か受けそうなお話ありますか？
その話、受けそうな話。あ、そうですね。クイーンズランド、ちょっと数年前に皆さんコロナありましたけれども、世界中が大きな時になりましたけれども、うん、もちろん、オーストラリアはロックダウンといって、週ごとにバンバンともうベルリンの壁のように、どんなに家族がいても仕事場が週超えても行けなくなった時期があったんですよね。で、それで、もうコロナの感染者はゼロだみたいなことをものすごく誇らしげに言ってた時があったんですね。で、クイーンズランド、そうで、で、まあ、しょうがない。みんなそういう時期なんだと思っていたんですけれども、うん、まあ、だんだん、この中、コロナというものがだんだん慣れてきた頃、まあ、3年ぐらい前ですかね。え、2年ぐらい前ですかね。急にクリスマス前になって、週を開けます。ボーダーを開けますっていう週が変わったんですよ。うん、で、今まで、昨日までダメって言ってたのに、クリスマス前だからみたいな感じで、その、うん、なんて言うんでしょう、州の決まりというか規則、法律みたいなものがあまりにも変わるのが早すぎるっていうのに、すごく驚きましたね。
まあ、パンデミックっていうことがなかったっていうのもあるでしょうけれどね。
もちろんね。
そうです
ね。
だからその、政府として、まあ、地方自治体として、どうハンドルしていいかわからない、どうやっていいかわからないっていうのがあるので、いろいろあるでしょうね。あとやっぱり他の国とのバランスとかもありますしね。だからオーストラリアは特にきつかったですね、そういうふうに考えると。
そうですね、確かに行き来ができなくなった、
まあ、大陸というか島国というか、ね、それもあるんじゃないですか。島ですよね。
そうですね。
なんかそういうのもあるじゃないですか。ニュージーランドもきつかったらしいし、もちろんに日本人もきつかったし、もうアメリカはそこもきつい州ときつくない州って、またこれも州で違うっていうかね。
なるほど。
なるほど。
そうなんですね。
そうなんです。アメリカってめちゃめちゃ大きいじゃないですか。なので、 国をまとめるの大変なんですよ。そうしなきゃいけないというか、地方自治体、いわゆる州単位でいろいろ決めていく。でもこれもでも政治的ないろんな関心になってくるわけですけれども、どうしてそんなにきつくするんだ、どうしてこんなに弱くするんだね、いろいろあります、ね。皆さんの個人の意見というのは違いますので、ね、それを理由に引っ越しする人も出てきたりとかして。
なるほど、なるほど。へえ、そうなんですね。
なるほどね。まあ、クリスマスの時期っていうのもあったんでしょうね、オーストラリアの場合は。もちろんクリスマスの時期っていうのは、アメリカもオーストラリアも一緒で、家族が皆さん、あれですよね、あの、うん、集まる。
大切な
時期っていうことですよね。
うん、はい、はい。
なるほど。そうですか。あの、日本のまだ出身地聞いてなかったですけど、どこから、あの、どこにお住まいでしたか、昔は。
その昔は。今も千葉県です。
千葉県の
我孫子市。
どこですか。我孫子って読むんですね、これね。
そうなんです。
我孫子ですよね。我らの我に、孫とか、子って書いて、我孫子。我孫子っていうところはね、多分ね、大阪にも一つ一箇所あったと思うんです。なので私は読めましたけれども、ほとんどの人がひょっとして読めないのかもしれません。はいはい、私はちょっと漢字に弱いの読めないっていうのもあるのかもしれませんけれども。私は今、そう当てずっぽしてたんです。我孫子だろうな、っていう。
なるほど。感覚で。素晴らしい。
いや、感覚とか大阪にあったから、多分この字だろうな。
ありますよ。あ、大阪にも、はい、あると思います。
ね、ありますね。ご両親は会社員ということで、カポルさんの下に一人弟さんがいらっしゃる。これはいくつ違いですか？
四つ下ですね。
四つ下。あ、そう。仲いいですか？
いやー。悪くはないんですけど、あまり喋らないですね、私たち。特にこう私が海外に引っ越してきてしまったら、お誕生日におめでとう言うぐらいの。
ああ、でも4、3離れてたら遊びも違いますしね。
そうですね。
ああ、それもありますよね。年がこれ近かったら、うん、同じ遊びをするので、もちろん揉めることも多いですけれども、まあ楽しく過ごすことも多いっていうね、うん、そういうのかもしれません。そうですか。小さい時のカホルさんというのはどんなお子さんだったんでしょう？
活発で、もうおしゃべり大好きで、踊るのも好きで、あの、バトン、あの、アメリカだとチアリーディングなんていうのも職業であるぐらいなんですよね、きっとね。
そうそう。
あの、
うん、
ね。あの、
そういう、うん、
ああいうのにすごく憧れて、バトンくるくる回ったりとか、とにかくなんか、うん、音楽聴いたら踊ってたみたいな感じですね。
ということは西洋の踊りもできるし、あれですか、うん、日本の盆踊りも大好き。
大好きでしたね。隣町の盆踊りの祭りとかにも勝手に行って踊ってたりとかしてましたね。
そうですか。なるほど。ということで、その頃の小さい時のこの将来の夢っていうのは何だったんでしょう？
もう昔からあの最初に話したようにアメリカとか海外。
うん。うん
に住むっていうか海外に住んでる日本人の人に憧れを持ってたんで自分もそうなりたいなと思ってたんですよね。なんかこう私は日本でいても、
うんうん、
まあちょっとさっきから話してもちょっと感覚が違ったりとか、
うん、
あの面白いと思うところが違ったりとかしてちょっと生きづらいという感じをしていたので、うんうん、私が住む場所はきっと海外なんじゃないかなと思ってずっといたので。海外住めたらいいなって思ってました。
うん、なるほどね。うん、わかりました。まあ、皆さんここに出てこられる方は、まあ、日本が窮屈だとか、あとは海外にひょっとしたら私は合うんじゃないかっていう方もいらっしゃる。うん、まあ、それはほとんどだと思うんですけれども、
どう
まあ、少し、うん、あの、経路が違うというかね、他の方とも。私も含めて。
経路だけ。
そういうことでしたか。ということは、海外に興味を持ったきっかけっていうのは、先ほど言ったみたいにテレビ番組を見たり、はい、他の国の文化を、
はい、
あの、興味があったっていうことですか？あとは何かきっかけになるような出来事はなかったですか？
あとはですね、あの、私のおば夫婦が、うん、ずっとオーストラリアに駐在してたんですね。私が小さい、うん。で、あの、うん言ってないんですけど、私の母だったりとかおばあちゃんだったりとかが、まあ、そのおばに行ったり来たりみたいなことをしていて、
うん、
あの、海外といえばオーストラリアみたいなイメージは、そういう時からあったんですよね。で、すごく 葉がオーストラリアはすごい楽しいよ。シドニーに駐在してたんですけど、すごくいいことをいっぱい話してくれたんで、うん、あー、シドニーってそんなになんかこう綺麗な街で楽しく、外国人の人って優しいんだみたいなことをいろいろ家族で聞いてました。
なるほどね。英語はどうだったんですか、その頃。
英語は、
実は日本にいた時は。
日本にいた時に、まあ、そういうのもあって、うちの母がおばちゃんみたく英語喋れたらいいから、じゃあ英会話教室通わせてあげるって言って、小学校の時にあの英会話スクールっていうところに通ってたんですよね。で、中学になって、うん、あの書き書き勉強し始めると、うん、がぜんとあのテストの点数が落ちまして、私はおしゃべりとかコミュニケーションの英語はなんとなく分かったんですけど、うん、こう点数を取るような文法とかがもうあ何これみたいな、分かんなくなって一旦挫折をして、
でも私とそっくり。
本当ですか。
もう私も小学校の時に英会話教室に入れられたっていうか、もう入れられてな、親が行けって言ったから、うん、はい行きます、はい、でそれ楽しかった、はい、でも学校の中学校になったら学校の勉強面白くなくなった、はい、
それですそうなんですね。
ある程度点数は良かったんですよ、中学校ぐらいまでは。で、うん、もう高校になったらもうなんか何これみたいな、文法が何、うん、みたいな。
わかります
ね。ね、
そうなんですよ。
喋、ね、れたらいいやんみたいな。
それです。
うん、うん、なんかそういうことなのね。あ、なるほど。そういうところね。うちの親はあれですよ、あの英会話教室に入れたこと今でもあの悔やんでますよ。
え、なんでですか。
あれ外国に行ってしまったから娘が。
多分それが
きっかけだったんだろうっていう。だって親は英語をペラペラなんて欲しかったんですよ、多分。
そう
なので英会話の教室に入れたんでしょ。
そうですね、うんうんうん、
でもこういうあれじゃないですか、エンディングになると思わなかったじゃないですか、外人と結婚して。
なるほど。日本で英語を活かせて頑張ってねっていう親の意図とはちょっと違って、海外に
行っちゃった。そういうことね。
なるほど。
それこそ、うん、あの英語を使ってあの、うん、日本であの仕事でもしてくれたらなと思ったんじゃないですか。まさかいきなり向こうに行き着くと思わなかった、住み着くと思わなかったんですよね。
そうでしょうね。そうだと思います、うん、うちの両親も。うん。
一人のお嬢さんですね。もう一人も弟さんいらっしゃいますけれど。カーデンに来て何か自分は変わりましたか、カホルさんは。18年いらっしゃいますけど。
はいはい。変わったこと、
うん、何か自分が変わりましたか、日本にいるときと。
やっぱりあのおおらかになった気はします。なんかとにかく違う、まあ、言葉も違うけど文化も違う、習慣も違うっていうところに自分が好きで来たわけなんで、ここにこう慣れていかなきゃいけなかったんですよね。でその中で固くなに自分の日本はこうだからとか、家の中は土足であるあの土足禁止だからとか、細かいことを意固地になっていたらやっぱり友達とかもできなくなっちゃうし、うん、やっぱりこういう習慣に慣れていかないとなっていうふうに少しずつ頭が緩み始めると、うん、いろんな物事が見れるようになって、あ、私そっか海外来たかったってこういうことだったの、もっとフレキシブルな生き方をしたかったんだなっていうふうに
今。わかりますよ。だって海外に出たらいろんな人がいるじゃない、うん、いろんな人種もいるし、いろんな人がいるし、それでいろんな人がいても OK なんですよ。
そうですよ、
ね、いわゆる日本にいたらやっぱり平均を気にする、やっぱり人種でしょ、やっぱり平均でなきゃっていう、うん、みんながするから私もするみたいな、そういう文化じゃないので、うん、ちょっと変わったとこがあってもこれはこの人のいいところであり、ね、
うん、
長所であり、うん、いう感じじゃないですか。なので、例えば、左で鉛筆持って、あの、書いてたら、パチンってやられるでしょ、うん、昔だったら多分。左利きはダメ。右利きでないと皆さんに、あの、格好がつかないからって強制するじゃないですか。うん、それ、全くないでしょ、多分、アメリカとか、オーストラリアは。左で行くんだったら左で行きなさい。で、結果的には、アメリカの大統領って左利きの人多いんですよ。
そうなんですね。いやでも左利きの方の感性ってまたちょっと素晴らしいから、やっぱリーダーの素質とかはあるんでしょうかね。
いや、どれぐらいの割合で左利きなんですか。うちの旦那左利きなんです、実は。
あ、うちの息子も左利きです。
そのまま行ったでしょ、別に強制しなかったでしょ。
あ、全然です、全然です、
ね、そのままそれはその子の、まあ生まれて そう、左利きに生まれてきたわけやから、はい、それをわざわざ、ね、今は違うと思いますね、日本でもね、左利きでも大丈夫っていう。
そうですね、うん、あるかもしれませんけど、もう改札出口とか、全部右利き仕様にできてるっていう社会ですもんね、なんか、うん、今でこそ、畳は左利き用とかっていうのよく見ますけど、とにかくこうそれに合わせなければいけないっていうのが、私には多分、窮屈だったんだと思います。
なるほど、うん。左利きの人と食事したら、あれですよ、うん、私が、右に座って、彼が左に座らなきゃいけない。違いましたっけ？そうです。そうしないとぶつかるじゃないですか。
あー、手がね。
ただそれだけ。ただそれだけが、別に億劫じゃないけど、それだけが他の人と違うから。だから、いつもポジションは一緒なんですよ。
あ、なるほど。
レストランに入ったら。
すごい細かい気遣い、さすがですね、辰巳さん。
いやいやいや、私
このこと気づきませんでした。もうスペースが多いから少し離れてみたいな感じ。
あと左の人はペンによってはぐちゅぐちゅになるでしょ、あの手のところにインクがいっぱいついて。
あ、なりますね。もともとうちの左利きプラスちょっとうちの子も感性が強いので、もともと字は下手です、すごい。だからそれが左利きなのか、
そうなのかな。うちの旦那もすごいハンドライティングすごいまずいんですけど。
まずいです、本当にまずいです。読めませんって感じですけど。
そう、大人になっても読めない。別に子供だからとか、大人だからっていう問題じゃない。あなたの書き方が相当悪いんだっていう、人に読めるような書き方をしろっていうね。でも左だからとかっていうわけじゃないんだと思うんですけどね、わかんないですね。
でもその代わり、あの表現力はすごいです。なんかもう身振り手振りと表情が、
あ、そう、あ
すごいですね。なんか一番伝わる、なんかこう理解しないと、
左利きの人、
左利きの一番表情が豊かな気は、もう読めないからね、字で書いても、
うん、大きな声ですよ、うちの旦那めちゃめちゃ大きな声ですよ。
ああ、もう元気でいいですね。
いや、それは左利きと全然関係ないですね。
関係ありませんね。
単に肺活量が大きいのかもしれません。そうですか。現在の職業まだ聞いてませんでしたが、アップルさん何してますか、職業は。
私はカードリーディングを本職としてます。セプタグラムソウルジャーニーコーチングっていう、あの、うん、セプタグラムというカードがあるんですけれども、
うん、
そのカードを使って、うん、あの、ま、タロットの要素ですね、お悩みがあったらそれに答えるとか、
うんうん、
あとコーチングの要素がとっても強くカードリーディングなので、
うん、
こう皆さんの潜在的な部分、
うん、
例えば頭で考えてきて、私なんかうまくいかないんですよねって言ったら、こう本当にあなたの望んでいる本質の部分を呼ぶ、そしてそれを輝かせるっていうお手伝い。
なるほどね。例えばコップに例えて、人は2つに分かれるじゃないですか。例えばそのアメリカというか、まあ西洋的な言い方すると、コップに半分水が入ってたら、コップに水がまだあるっていう人と、コップに水が半分しかないっていう人と、2つに分かれるじゃないですか、
うん、そうですね、
この2つっていうのは何かご意見ありますか、考え方としても、いわゆるポジティブとネガティブ的な、
そうですね、いや多分どちらも多分皆さん要素持ってるんじゃないかなと思うんですよ。そういう場面において、
うん、
こう思う時もあれば、
うん、
こう少ないって感じる時もあるし、
うん、
あ、まだまだあると思う感じる時もある。つまり、なんかその見る状態、自分の状態を測るためのいい、こうエグザンプルじゃないかなと思うんですけど、その状態をでもポジティブに持っていけるように、たとえあなんか少ないなと思ってる状態に自分が気づいたら、あ、私なんかちょっと、まあ、なんか弱ってるみたく気づけたら、もうそれで OK じゃないかなってまずは思うんですよね、で気づいていない状態の方が怪しいというか、やっぱりちょっとなんかサポートが必要なのかなと思います。
私なんか旅行行ったら、例えば1週間の旅行に行ったら、1日目から、あ、1日目終わっちゃった、あと6日しかないとかって考える人なんですよ。逆の人もいるでしょ？
はいはい。
逆の人もいるでしょ？ まだ3日あるっていう人もいるし、あ、1日終わっちゃった、あと3日しかないって、ああ、旅がもうちょっとしたら終わるのかなっていう感じの人と、はい、まあ2人、うんうん、まあいろいろありますけれども、まあいろいろあると思いますけれども、まあいろいろあると思いますけれども、
はい、
まあいろんな有名人の人もいますけれども、どうしましょう。大谷翔平さん、大変なことになってますね。あの男前な190センチ級の、それこそ2メーター級の男性で、それで何ですか、打つこともできて、投げることもできて、私の番組の大谷翔平さんのこと何回もおしゃべりしてますけれども、私はこの6年間、通い詰めましたけれども、はい、アナハイムスタジアムの方に。1回は行きましたからね、目の前で見れたっていうことで。
生で見られたんですね、じゃあ、
その人。そうですよ、その彼がですね、急に、水曜日の、はい、水曜日の何でした？ミッドナイト、12時、0時に、なんと、はい、私は結婚してましたって言ったんですよ。
はい、それで、知りませんです。
今日ですよ、今日発表されたんですよ。木曜日の、いわゆる12時、0時に。どうして12時、0時なのかって、選んだのかっていうのは、多分日本の時間に合わせて選ばれたと思うんですけれども、私は、見ましたよ。だから、ニュースって言いますか、インタビュー見ましたけど、3、4年前から付き合ってた人と、もう結婚しましたって言って。もう過去形結婚しました。びっくりでしょ？私あの人7年とも付き合ってないから、ひょっとしたらあちらの方かなと思ったくらいですよ。だって誰も気づかないようにしたわけですよ。これってすごいですよ。って言ってましたわ。デートしたのも、どこにも行かなかったんですって、デートするの。室内にいたんですって、2人で。そういう言い方おかしいですね、室内にいたって。おばちゃんはそういうことすぐ想像しちゃいますけれども、どこにも行けなかった。だって証拠が残らないように、パパラッチですか、報道陣がうろうろしてるじゃないですか、アメリカともいえ。
そりゃそうですよね、オウもすごい大スターですから。
多分私の近所に住んでるんだと思いますよ。本当に噂がないっていうこと、本当に家にいたんだと思いますよ。
うわすごいですね。
ということで、大谷さんもですね、どうにか、カフルさんの力で、
はい、
さて、ね、ま、彼の役割、使命、いろんなありますけど、目的。
うんうんうん、
もちろん、彼は、何でしたっけ、中学校とか高校時代に何か書いたんですよね。いろいろ自分がすること。いくつになったら結婚するとか、いろいろやったんですよ。それにちゃんと合ってるんですよ。だからもう、非常に急いなんじゃないですか、結婚を。
なるほど。もう自分の計画通りに。
そう。いろいろあるんですよ。さあ、彼のことを。カオルさんからして、この、はい、何でしたっけ、カードリーディングでもいいですけど、セプタクラムからして、どういうふうなことなんでしょう、彼は。
はい。これはですね、私の所属するというか、セプタクラムを練習してる会があるんですけど、うん、そこで大谷翔平さんを読んだことがあるんですね。そのソウルの使命とか目的とか。で、それは、まあ、もちろんそういう、もう実績を残してる方なんですけれども、内側を見たんですね。うん、割と女性的なエネルギーが強かったんですよ。あんなに男前なのに。で、女性的なエネルギーちょっと抽象的なんですけど、
教えて。
女の人って、まあ、子宮を持って子供を産むじゃないですか。命をかけ、うん、っていうところから、うんうん、本当に強いんですよ。なんかへこたれないっていう。で、それが、こういう意味を持ってる魂なんですね。だから、優しいんですけど、単純に寄り添ってよしよしっていうんじゃなくって、こう本当にこう、人を育んでいく、育てていく、まあ、メッセージ性が強いし、お仕事ですよね。野球ですけども、生き方そのものにインスパイアされる人ももういっぱいいるじゃないですか。というように、彼らを育んでいく。だからもしかしたら将来的には、いろんな形でこう人を育成するみたいな、そういうことを言えるんじゃないかなと思うような魂、うんうん、で、あとですね、もう間違いなくこの人はもうソウルから努力の人っていうのが出てました。でその努力が必ず報われる人です。
うん、
で天才で生まれてくる人っていうのももちろんいるじゃないですか。ね、最適な、うんみたいなものというよりかは、この方はもう努力をした。でその努力が報われない人も逆にいるわけなんですけれども、
うん、
この努力っていうのが必ず報われる形として現れるっ ていうのがカードで出ていて、でそれがいわゆるこう世の中の人に希望を与えていくっていうメッセージ性の星というかメッセンジャーである、こう伝えていく、もうそのあり方がもうみんなに勇気を与えるっていう、うん、そういうカードがたくさん出てましたね。で、うん、体の感覚器官っていうのを優れて持っているっていうのも出てたので、あの言葉で人を育成するとかいうよりかは、
うん、
こう、まあ、スポーツですよね。だからこう体でこう表現していく、でそれがこう努力するとこうなってこうなってっていうのを体の感覚器官を使って人に伝えていくっていう星、
うんうん、
そうですね、カードにたくさん出てました。
うん、
うん
うん、なるほどね。
人を形、今後もですね、だからやっぱりこう困難とかで報われないってこうなんか投げ出したくなっちゃうような人たちをこう育成するシステムじゃないですけれども、なんかそういうのを作っていく人なんじゃないかなっていうふうに、
うん、彼はいろいろ計画されてる人なので、先ほども言いましたけども、高校時代か中学時代から私はこういうふうになる、それももう自分で予測してるわけですね。予測というのも ほぼ予定表みたいに、例えば30前には結婚するとか、例えばあの優勝するとか、多分と噂によるとドジャースで優勝するっていうふうにどっかで変えたんじゃないかな、うん、あ、もちろんそれはいろいろありますけど、どうしてそれじゃエンゼルスに行ったんだっていうのは、もちろん指名打者制がなかったのでドジャースに行けなかったっていうのが確実な理由だと思いますけれども、うん、今回から去年ぐらいから、まあ、指名打者制が39段に与えられたので、どこでも行けるようになったっていうか、本当にだからそういうふうなこともいろいろ、まあ、歴史も変えたし、あの人は歴史を変えたし、そしてアメリカのシステムも変えたし、だから指名打者じゃないっていうことはいつでも打てると、投げれる打てるっていうことで、もう MLB を、まあ、メジャーリーグを動かした人でもあるし、それで一言言うのも非常に気を使った言葉を選びながら、今回の記者会見で随分気を使って非常に秘密っぽくあの女性を守っておられましたね。どの方かもわからないし、ま、松井秀喜さんの時もそうでしたけれども、誰で結婚したのかもわからないし、でも日本の女性です、普通の人ですとは言ってましたけれども、いろいろあの噂はあります。噂によると背の高い元バスケットボール選手、実業団でもバスケットボールをしてた人。なんかうろちょろしてたみたいですよ、あの春季のキャンプの時に。で皆さんはそれはドジャースのスタッフの人だと思ってたとかっていう、だから別に改めて別にそんないろいろこと考えなかったみたいですけれども、写真にも写ってましたので、多分ということは将来的にあの赤ちゃんは大きな赤ちゃんが出てくるっていう、多分女性も175センチぐらいあるんじゃないかって言われてますので、彼も2メーター級ですのでね。多分お母さんが大きな人だと思いますね、バドミントン選手で、だからお母さんみたいな人と結婚したかったのかな、ちょっとそういう場所分かんないですけれども、まああんなに忙しい人がどっかであの彼女を見つけてきたっていうのが、まあ、今日のアメリカのニュースでしたけれども、まあ、そこでカホルさんのお話にもう一度戻りますけれども、はい、カホルさんは結婚して、先ほども赤ちゃんが生まれてっていうことですけれども、ご主人も、はい、もちろんいるんですけど、結婚して何年ですか？
18 年ですね。
オーストラリア人と結婚されて。
そうです、オーストラリア人です。
別にびっくりすることじゃないですね。いろんな人も住んでるかもしれないですけれども、オーストラリア人。もともとオーストラリアにいた人ですか？先祖はまたどっから来てるんですか？そういう人って。
いや、それがわからないんですよね。実は
アメリカ人と一緒やね。アメリカ人も知らんね。どっからか来たとか、こんな分かれてる人はおらんよ。
歴史がまたアメリカは古いからですけど、オーストラリア人は割とおじいちゃんぐらいまで遡ると、あ、オランダ系ですとか、
うん、
ある知ってる方はいるんですけど、うちの旦那があの養子なんですよね、うん、なのでわからない。
ああ、養子さん、はいはいはいはい、だからわからない、
だからわからないっていう
感じ、ね、見たところオーストラリアの人っていうことですね。そうですね。ご主人との馴れ初めはどういうことでしょう？これどうやって知り合ったんです？
それはね、同じ学校だったんですよね。カンフースクールという、 あの、まあ、カンフーですよね。を習う学校に私も入っていて。
珍しいとこに行ってたんです、行ってたんですね、カンフー。うん。
そう。
またハリウッド、ハリウッドでデビューしようと思ったわけじゃないですね、カンフー
なら。いや、全然ですね。なんかこれ言っていいのかなっていう感じですけど、とにかく海外に住みたかった私としては、あの、ここに住む必要があったんですよね。で、学校、うん、学生で30過ぎて、ゴールドコーストで来たもんですから、
それで、
はい、それで入れる学校を探したんですよ。
あ、日本から来た時に、この学校に行ったわけですか、行ったわけですか、日本から行った。お、そういうことですか。はいはいはい、はい。
そうです。そうです。
私また趣味がてらにどっかにクラス取ったんかと思ったら違ったんです
ね。いやー、趣味でもないですね。
今しても。スクール。ということは、まあ、そこしかなかったと。
そうです。しかなかったっていう感じですね。
うん、うん、でそこで知った
。はい、そこにいました。うちの旦那。
彼はカンフー上手ですか？今でも。
カンフー大好きなんですよ。あのいわゆるマーシャルアーツ、うん、ブラジリアン柔術
ですね。
柔術ですね。ブラジリアン柔術今ちょっとこっちでも流行ってまして、今はそれに。
柔術って英語になってるもんね、もうね。空手とかね、柔道とかね。
う
ん
うん、そうですね、柔道、空手も全部英語ですよね。そうで大好きなので、うん、彼はもうそれ大好きなんですよね。
お子さんは何人いますか？
3 人です。
3人。
はい。
男の子、男の子、女の子。
こう男、女ですね。はい。
で、ワンちゃんが2人。
はい。一番す
ワンちゃんは 何の犬種でしょう？
ムードルって言うんですけど、プードルとマルチーズを混ぜた犬種です。
マルチーズと？
うん、プードル。で、ちっちゃい。
アメリカではそう言わんの。
あ、そうなんですね。
マルチプーって言うの。
マルチプー。
うん。アメリカで。
でも、
そういう系。よく考えたらデザイナードッグって言ったら聞こえがいいけれども、よく考えたら雑種やもんな。
そうです、雑種ですよ。うんうんうん、
え、でもめちゃめちゃ高いね。アメリカでそれ買おうと思ったら、マルチプー買おうと思ったら。
そうなんですか？
あ、オーストラリア高ないの？単なる雑種で終わり？そんな感じ？
いやいやいや、一応、こっちってあれですよね。割と、あ、ブリーダーから買いますよね。うん、ペットショップとかないですよね、アメリカも。
うんもうないで、ね、ない。この近所もない。ブリーダーさん。うん、
ですよね。だから結局もう、っていうふうに犬を飼うっていうこと自体がもうそんなに推奨されていないんですけれども、
うん、
その、あの、犬種を探したときに、集めたブリーダーで、うちは、いいのかな、値段って。
いいですよ。
2000ドルぐらいでした。
それ日本円でいくらぐらい ?2000 ドル
って。20万ぐらいですかね。
やっぱそれぐらいするよ。もっとするアメリカやったら多分。
どうなんですか？
30万円、うん、2、30万やな。その間やね。人気あるもん。
あ、そうなんですか。なんかね。
プードルが混ざると毛落ちひんやん。
そうなんです。それなんですよね。
それですよ。だからプードルみんな混ぜるんですよ。
うん、
保証はないですよ。たまに落ちてる犬ありますよ。それちょっとわからんけど。そう。混ぜて保証してるのかどうかそういうのも分からへんけど、うちのワンちゃんもプードルと混ざってるから、うん、でも落ちないね。髪の毛っていうか、
うん、そう少ない。
落ちない、ね、うん。
うん。
そう。それが2匹同じ犬種、
ちょっと待って。2匹は同じなんですけど、違うお父さんとお母さんです。違うところから。
はあ、マルチプー、ヌードルってどういう、あれですか、あの、キャラクター、あの性格。こんなまたうちも買わなきゃいけなくなる
かもしれない。違うから、うん、全然、もう人間と一緒で、全然二人ともキャラクターが違うんですよ、ね。
あ、違うの？あ、そう。
全然違うんですよ。うん、お兄ちゃんの方は、すごい臆病で、うん、で、妹の方が、すごいなんだろう、オーラかで、トイトレとかも全然、うまくいかなくて、お兄ちゃんは割とすぐに わかりました、ここですねトイレ、外ですればいいんですねみたいな感じですぐ行ったんですけど、うん、妹の方は1年ぐらいかかりましたね、何回も失敗しちゃって。
でもなんか、
うん、でもなんかこう可愛げがあるんですよね、あら私すいませんねみたいな感じで、わかりました、
あなるほどね、うん、女の子の方がやっぱり母性本能強いからね。
あ、そういうことなんですかね。
多分そうだと思いますよ。うん、男の子の方がどっちかって言ったらあっさりしてるっていうか。
そうです
ね。女の子の方が子供とか見てても心配性だし、ひょっとしたらプールに落ちるんじゃないかな、うん、下の子みたいなね。だからずっと見てるとか。だからそういった意味では母性本能が非常に高いんじゃないでしょうか。
そうです。
で、お子さんは上からいくつといくつといくつですか？
8になりましたね、今。
うん、
12、18。本当は2、2、3離れてるんですけど、
うん、
でも誕生日の関係で、今は12歳、10歳、8歳ですね。
マークとかちゃんと計画的にやってますやん。そういうことしちゃいけないけど。
それがですね、昨日ちょうど旦那と話してたんですけど、3人目は全くプランしてないみたいな感じで、うん、2人とも驚いてるんですよね。もうノープランです。ポンと
できた。そういうこと。ポンとできたわけ。うん、あ、そういうこと。
うん、1人目は欲しくて欲しくて、ホメオパシーっていう、そういうのに行きまして、なんとか子供ができないだろうかっていうふうに夫婦ですごく、うん、真剣に考えて、なんとかできたことなんですけど、うん、まあ、2人目そういうので、ちょっと2人ともちょっと緩くなったのか、2人目はできまして、
うん、
3人目はノープランですね。
なるほどね。ホルモン値が高くなったんでしょうね、うん、1人目のお子さんで、多分カホルさん自体が。
そうですかね。
大体そういうもんですよ。
大体そう思うんですか。
うん、うん、不妊症気味な人でも2人目をすぐにできたとかね、うん、というのはやっぱり授乳とかしてるので、あとやっぱお世話をしてるので、うん、女性ホルモンがめちゃめちゃ高くなるんですよ、うん、なのでできやすくなるってことですよ。だから不妊だと言っても軽い症状だっていうね。すいません、
なるほど、なるほど。すいません、
私そういう方面で働いてたから、そういうわけであ
って、そうですね、前の前回のポッドキャストとかでもそういう話すごい専門、
少し、まあ、少し私自身も不妊だったし、なのでそういうことはよく勉強しましたけど、多分そういうことなんだな。だから意外と急に2人、うちの2人目もできたのびっくりしましたもん。私はできないもんだと思ってたから。
なるほど。お二人なんですね、辰巳さんは。
2人です。上の子は女の子で、上の女の子は今日は泣いてますよ、大谷君が結婚したっていうことで。
笑っちゃいけない
けど、どうして私にチャンスが来なかったんだろうって。
いや、多分世界中でそれを思ってると思います。
あんた彼氏おるからええやんって言ってんの。いや、これはまた違うって、お母さん同じ町に住んでんねんで、お母さんそれで一回も男とないねんで、こんな悔しいことないわって言ってた。私にチャンスはなかったって言ってた。
なかった。そうですよね、あまりに近すぎるから可能性はあったわけですからね。
いや、本当にあの人どこにも行かないやんと思う。それぐらい見たことがない人が多いもん。
そうな、もう家だけ。
噂にもならないもん。噂にもな。だからシェフの人が来てはんのんちゃう？シェフの人が作ってはんのんちゃう？ご飯とか多分。
はい、はい。
ああ。と思うね。と思うね。本当に野球場とお家の往復と。なんかそれぐらい気ぃつけてはんのんちゃうかな。一回レストランで写真撮られてるの見たことあるよ、どっかで。
うん、あ、でもその時はその奥様じゃなかった。
それも何年前の話やから、4、5年ぐらい前の話違うかったけど、だからその一枚の写真がどれだけ日本人社会に広がったか。
なるほど。
レストランに来てくれたって、うん、日本人のレストランに来てくれたと、他のピッチャー連れて、大谷君が来てくれた、うん。それだけでバーってもうなるぐらいやから、でもやっぱりそういうこと考えると、やっぱり他いろんなとこ出かけはれへんやろなと思って、やっぱり、それぐらい気使って、やっぱり恋愛されたんだろうなっていうのが、うん、まああれなんですけども、そうですか。カホルさんのお話に戻って、それじゃあ将来の夢、展望、はい、抱負っていうのを最後聞いてるんですけど、いかがでしょう。
将来の夢。あ、そうですね。私、今、その、仕事としてカードリーディングをしているんですけれども、うん、その、仕事をする目的としてもね、私が、こう、日本で生きづらいなって感じているような方も、もしかしたら、 いるんじゃないかなと思って、そういう人たちにね、ちょっと希望でもな、希望をね、与えていきたいなと思って、カードリーディングをしてるんですけれども、
はい。
そういう、このカードリーディングがね、もっと広がっていくのいいなと思って、今、一生懸命活動をしています。まあ、夢というか、はい、活動してます。
そうですね。もっとカオルさんのことがもっと知りたい方は、一番トーク .com、一番トーク .com のゲスト情報に、インスタグラムのサイトのリンクを掲載させていただきますので、はい、そこでクリックしたら、カオルさんの、まあ、今言われたセプタグラム の、 カードリーディングでしたっけ。
はい、そうですね。
そ、
はい、
それのこともいろいろわかるかと思います。今日はどうもお忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは失礼します。はい、失礼します。